ご理解第69節。信心は見やすいものじゃが、皆氏子から難しゅうする。3年5年の信心ではまだ迷いやすい。10年の信心がついたら、我ながら喜んで我が心を待つ。日は年月の初めじゃによって、その日その日のおかげを受けていけば立ち行こうが、見やすう信心をするがよいぞ。その日その日のおかげが足らんような思いから、信心が間違ってくる。信心はどこまでも我ながら我が心を祀れるようになる稽古である。信心は見やすいものと仰せられるのは、例えば自動車の運転を覚えるようなもので、覚える気になれば誰でも覚えることができるようなもの、覚えようとしないから難しいものになる。昨日でしたか、同時にあった信心をせよというような内容の身にご理解であったと思いますが、道理がわかる。そのやはり道理というのでしょうか、ものの道理というものが正しくわかる、理解できるということが、まあ、認識するということでもありましょうかね。それが大切だと思いますね。今朝は起きがけにお夢をいただいたというのはおかしいですね。その起きるちょっと前ということになりましょうか。あるお夢をいただきました。まあ夢でしょうかね。よくわかりませんが、その何とにかく何か神様からお知らせのようなものをいただきました。その中で、まあありがたいなと思いますが、神様の願いと私どもの願いが一つになる。その一つになるとき、成就しないものはないといただきました。神様の願いと私どもの願いとが一つになるとき、成就せぬものはないというのですね。ありがたいことですね。なるほど、そうだろうなとは、まあ想像はできますけれども、そのことが私どもがそうだろうなと思うのではなく、それが、あ、これはお知らせだという、その神様からのお知らせという形でそれをいただいたということが、まあそこに神様が保証してくださったというのでしょうかね。天地の保証付きだというわけです。まあこれが一つの道理の一つでもあるかもしれませんね。いや、これが道理になったというわけですね。もし私どもが心の中に、おかげは我が心にありと教えてくださるから、おかげは我が心にあるのだろうなと、そのだろうなと思っていたとします。そこに神様からお知らせをいただき、その神様のお知らせが、我が心、あ、失礼、おかげは我が心にありだぞと神様からお知らせをいただいたとします。そしたらそのことが、神様が、まあ何と言いましょうかね、その保証してくださってのことだということになりますから、おかげが我が心にありということが確定するわけですね。確信が持てる、いや確信が持てるというよりか、神様がそう仰せられるからそうだと、まあ断言ができることになりますね。ですから、そういう神様からお知らせをいただくということには、そういう、いわばその裏付けがあるということがありますね。ただ本で読んだ、話で聞いた、そして、ああそうだろうな、そうかもしれないなと心に思っている、理解する というのはそこ止まりですけれども、そこからさらに神様が直接そうおっしゃってくださる、そうお知らせをくださる、それこそ神様の願いと私どもの願いが一つになる、そうなればそこに成就せぬものはないのだと、そういうお知らせをくださったということはまさにそうだと、そこに神様が裏付けをくださった、保証してくださったということですから、これはありがたいことですね、まあ、力強いことでもありますね。とそのことをいただいて、新中記念の時にいろいろ思わせていただくのですけれども、よくよく私どもの心の中というものを見てみれば、いや毎日日々の行動というものを見てみる、いやあるいは人間が生きているということ、生かされているということですけれども、生かされているということではありますけれども、生かされている私どもであると同時に生きている私どもでもあるわけですね。ただ神様から生かされている、確かにそうです。一切合切食物にからに食物に、それから空気や太陽というのでしょうか、ご欲を、それら一切のものが神様が私どもに、まあ、プロバイドしてくださっているというのでしょうかね、神様のお恵みですね。神様のお恵みがあって初めて私どもが生きているということですから、それらが神様が空気の一つも、それこそ地球上から吹き飛ばされてしまったら生きておれないわけですから、やはり生かされている、生かされて生きているということは間違いのないことでしょうけれども、そればかりではない、ただ生かされて生きているというばかりではない、私どもまた生きようとしている私どもであるということもまた間違いのないことだと思いますね。生きようとしている、例えば空気を吸うといたしましょうか、もうもし生きようとしないのならば、呼吸を止めてしまえばそれで生きられなくなるわけですから、またご飯を食べないという、水も飲まない、ご飯も食べない、まあ断食というのでしょうか、まあその食べたいと思えば食べられるけれども、そのありますね、なんとかあれは何ですか、即身成仏ですか、そういうお坊さんの過酷な修行があったようですね、今はどうか分かりませんが昔はそういうのがあったようですね。ですから自ら食べない、そして仏になるというのですかね、そういう食べるか食べないか、確かに食物をくださったのは神様ですけれども、それを食べるか食べないかの判断は私どもに任されているというところもあるわけですからね。ですから生かされている私どもであり、生きている、自ら生きようとして生きている私どもでもあるという、そのやはり二面性があるというのでしょうかね、どちらも本当ですね。そういう中に私どもが生きているということ、今日があるということ、それは願いですね。やっぱり根底には願い、その願いのもとに動いている、その願いを意識する、認識する、認識しようとしまいにかかわらず、何かしらの願いを持って行動をしている私どもだということが分からねばなりませんね。別にそんな願いなどないと人は言うかもしれませんけれども、しかしそれは意識の上に上がっていない願いのもとに動いているということでもありましょうかね。例えばトイレに行きたい、あ、今私は トイレに行きたいという願いを持っているのだ。だからその願いを成就するためにトイレに行くのだ。と、まあ理屈っぽく考える人はいませんね。ああ、催してきた。トイレに行きたい。だからトイレに行く。いわば、やっぱりトイレに行きたいからトイレに行くのですね。食べるものでも、何かお腹が空いた。ああ、何か食べたいな。と言って、食べたいなと言って食べるわけです。しかし、ああ、今自分は食べたいという欲望を持っているな。ああ、今何か食べたいという願いを持って行動しているな。と、そういうところまで考える人はほとんどおられないと思いますね。しかしその根底には何かしらの願いがあって動いているということでありましょうね。私がこうやってビデオを撮らせていただく、お話をさせていただくでも、ただ朝になったからさあビデオを撮って、そのお話をしてビデオを撮って YouTube に出させていただこうと、まあ意識無意識のうちにやっているようですけれども、その根底にはやはり願いがあります。それはやはり師匠の見教えを多くの人に知ってもらいたい、伝えたい、さらにそこに神様のお働きというものをがあってのことでありたい。それはなぜか、より多くの人に本当の助かりというものをいただいてもらいたい。神様のお働きを実感してもらいたい。いや、神様に働いてもらいたい。というさまざまな願いのもとに、やはりこうやってお話をさせていただいているわけですね。お話をさせていただいていると、まあ、口の中がカラカラになってきたりいたします。そしたら何の気なしにその、まあ、お白湯を置いておりますが、そのお白湯に手を出して飲みます。これなども、あ、何の気なしにしておりますけれども、それこそ水を飲みたいと思ったら何の気なしに飲んでいるけれども、あ、今自分は水を飲みたいという願いを持って、そして水を飲んでいるんだ。今ジュースを飲みたいという願いがあるから、その願いに動かされてジュースを飲んでいるんだ、といったような、そのこと細かな心の中に起こってきているその願いというものを意識して認識して生活している人はあまりおられないだろうということなのですけれども、よくよく見てみると、まあ微分積分ではありませんけれども、自らの心の中を微分してみると、どういうどれほど小さく分解しても、そこに何かしらの願いがある。その願いが元にあって、その願いを実現することのために次の一瞬がある。願いがあり、その願いを実現するために次の瞬間に何かをしている。例えば本のページをめくるでも、ただ普通にめくっているように思いますけれども、その根底には、さあ次のページを読みたい、さあ次のページには何が書いてあるだろうか、その続きを読みたいという願いがそこにあるわけですね。もし私どもに何の願いもなかったならば、本のページをめくることもしないでしょうし、呼吸すらしないかもしれませんね。呼吸をする、やはり生きたいという願いがあるからですね。すべてのもとには何かしら私どもを突き動かしている願いがそこにあると、どんな些細なことの中にでも願いが、意識する意識しないとにかかわらずあるということなのですね。というところから言ってみれば、その私どもの願いと神様の願いが 一つになる。そこに成就せぬものはない。ということであるならば、私どもがそれこそ本をめくろうとして本をめくる。それができているということは、これは神様の願いと一つになっている。だからできている。ということでもありましょうね。いわば許されてという世界のもう一つの表現であるかもしれませんね。ということになってくれば、もし私どもが右に行きたい、右になればよいと思っているにもかかわらず左になったという時、いわば私どもの願いが成就しないということがあるわけですね。例えばコーラが飲みたいと思う。しかし残念ながらコーラはない。ミルクを飲みたいと思うけれども、冷蔵庫を開けたけれども残念ながらミルクは切らしてた。それこそコーラしかなかったということになる。あるいは水しかなかったということになれば、それは私どもの願いと神様が私どもに与えてくださろうとする願いとが一致していないということになりましょうかね。これはおかしいなと。さあどうするか。無理やり神様にその神様の願いを合わせてもらうか。これがまあご利益信心ということになるのかもしれませんね。愛楽理念に説くところ、これは私どもの方が神様の願いに合わせていこうという信心ですね。ですから私どもの願いが叶わない。あ、これは神様の願いと私の願いが一致していないのだなと、自らの願いを修正して神様の願いに合うように合わせようとする精進がいるということですし、それがまた信心の稽古であるということになりましょうね。ミルクが飲みたいと思って冷蔵庫を開けた。しかしミルクはなかった。あ、これは神様が今ミルクを飲むのはやめとけとおっしゃっておられるのだな。神様の願いと私の願いとが一致しないのだな。ならやめておこう。私の願いを変えようという方向に自らの願いを変えていく、思いを変えていくという精進をさせていただくならば、さぞかしより良い生活というのでしょうか、より良い心の状態を保ち続けることができる。それこそ和らいだ心を保ち続けることができる、まあ、そこにさらに私どもの願いが成就するということになれば、喜びの心が湧いてくるかもしれませんね。そしてまたその私どもの願いが神様の願いと違うことが分かったならば、そこに、あ、これは改まっていこうという、その改まることに喜びを感じれるような私どもにも成長してくるかもしれませんね。私どもがその願いをもとに動いている私どもであるということと同時に、神様の願いと私どもの願いが一つになったとき、成就せぬものはないと神様がまあ断言してくださったということですね。裏付けをくださった、まあ、そういう保証をしてくださったということでもありましょうね。ありがたいことですね。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。